こんにちは、猫の部屋パーソナリティのうさい猫です。様々な方をお迎えしてお話を伺うインタビュー番組です。活動を展開する方たちの今そして思いを伝えていきます。はい、それでは今日のゲストをご紹介します。8月も最後の週となりましたということで、月一白熊先生の登場です。加賀の消化器内科内科クリニック院長の加藤孝之さんです。こんにちは。
はい、こんにちは、白熊加藤です。
定着しましたね、白熊加藤先生。
はい、
ということですね、今日はどんなお話聞こうかなと思ったんですが、
はいはい、
ちょっと耳にするんですよ、逆流性食道炎っていうのを身近にね、そんなに聞いたことが前はなかったような気がするんですが、
はい、
今はちょこちょこ耳に入るのは流行ってるんですか、流行ってるんですかって、風邪じゃないですけど、
昔と比べて多かった少なくなったって話ではないんですよ、
はい、
昔からなんかこの頃胸焼けするなとか、
うん、
ね、朝起きた時にちょっと口の中が酸っぱいとか、
うんうん、
あとは朝起きた時だけ喉がなんかガラガラするような、声がちゃんと出ない、
はい、
ご飯食べた後は普通にもんだけどみたいな、そういう症状っていうのはずっと昔からあるんですよ。ただそれがその胃酸が戻ってきて、うん、そういう悪さをしてますよっていうことが認知されてきたのがここ最近っていうことなんですね。
胸焼けって言葉は昔から聞きましたもんね、そういえばね。
そうそうそう、甘いもの食べ過ぎて胸焼けするんだよね、ちょっとお茶ちょうだいなんていうのは昔からよく、うん、会話されてた内容なんですけどね、はい、
でもね、うん、私この年になるまで胸焼けってしたことがなくて、わからないんですよ、
うんうん、
なんかよくこうなんだろう、胸のあたり、喉よりか下ぐらいのところがチリチリするというか、ジリジリするというか、みたいな言い方しますよね。
はい、本当にチリチリぐらいから焼き火箸を突き刺されたぐらい、じくっと痛いっていう人まで。
そんなに痛いものなんですか？
その炎症の程度です。
あ、はい、
擦り傷が、うん、ちっちゃな擦り傷はふっとやっとけばいいぐらいなんだけど、うん、はい、もう血がドクドク出るような大きな傷だと、もうじっと出られないで、こう、
いろいろしなきゃいけない。治療法もね、うん、もっと本格的病院行こうかとか、
はいはいはいはい、
自分で絆創膏を貼ってるだけじゃダメみたいなことになりますもんね。
やっぱりその戻ってくる酸の量、あとはそれの回数によって、
うん、
粘膜に炎症が起きることで症状が出るわけなんですけど、はい、その炎症が強いか弱いかによって症状っていうのは全然違ってきます。
でも酸ってのは胃酸で、
胃酸です、
胃にあるものですよね。
そうです、
消化するものですよね。
そうです。
それはどうして逆流するんですか？
はい、溢れるんですよ。
酸がいっぱい出すぎて溢れるんですか？
正常の胃と食道のつなぎ目っていうところは横隔膜ってところで仕切られてます、
はい、
いわゆる胸とお腹を仕切る膜なんですけど、
うんうん、
食道がそこを貫いて胃の入り口のところでくっついてるわけです、
はい、
ですからその横隔膜の働きとその胃と食道のつなぎ目のところの筋肉の働きで、上から入ってくるものはつるっと入るんだけど、
うん、
入ってしまったものが上に戻りにくい構造をしてるんですよね。
なるほど。
それがある一定の年齢を超えて筋力が弱ってきたり、
うん、
あとは普段から暴飲暴食で胃袋パンパンに膨らませる癖のあるような人の場合には、そこの筋肉が緩んでしまうんですよ。それで胃袋にあるものがケフッと戻ってきやすくなる。
筋肉なんですか？そこも。
そうです。
でもその筋肉って鍛えられないですよね。
はい、ですから一旦緩んじゃうと、もうあとは人工的に手術するしかない状態になるんですね。
じゃあ緩んだものってことはちょっと狭くするとか、そういうことですか？
そういうことです。一回そこをわざと切り開いて、うん、狭くなり縫い直すみたいな、そういう大掛かりな手術になっちゃうんですよ。
でも普通そこまで
しません。
しないですよね。
はい、よほど問題がある人でなければ、
うん、
普通はむしろ逆に胃酸を抑え薬を使って症状を取る、あとはその筋肉が緩んで戻りやすくなると言っても四六時中戻ってるわけじゃないんですよ、
はい、
それに戻りやすくなる条件っていうのがありまして、
うん、
やっぱり胃袋に物がパンパンに入っている時に体を動かすとか、
はい、
ね、あとは頭から下のものを、ね、地面にあるものを拾う時に 膝を伸ばしたまま頭をぐーっと下げて通る、うんうん、そうすると胃袋が当然逆さまになっちゃいますから、なんか
すごい物理的な感じですね。
そうですそうです、
とっても、
はい、はい。あとはあの食べ物がまだいっぱい詰まった状態の時に体を横にする、
ね、
本当に物理的にその胃にあるものが上に戻ってくるようにあの体を動かした時にそうなるわけなんですよ。
じゃあ物理的なことがあって、例えばもしどうしても体を横にするなら、はい、右を下にしてっていうのは
そういうことです。
戻ってこないっていうこと、
戻りにくくなるように
戻ってこないわけではないのか、うん、でも胃の形状からしてその方が戻りにくいってことなんですか。
腸の方に流れやすくて、はい、食道の方に戻りにくい格好で寝てちょうだいとか、あとは背中をちょっと起こしたベッドで、
はい、
夜休んでいただくというようなこともしますし、あとはとにかくお布団に入る前に余計に食べ過ぎないように、お布団に入る3時間前には食べ終わりましょうねとか、
あと
これから多分猫が体験すると思うのは、はい、大酒飲んだ翌日が危ないんですよやっぱりアルコールで筋肉が麻痺しますから、
はい
ね、
はい、
そして大酒飲むときって人に倒れる直前までいろいろなものを口にしますよね。
うーん、
ね、飲み終わって酔いをすっかり冷ましてから寝る余裕があったら大酒とは言いませんよね。
そうですね、
うん、なので、そのやっぱりアルコールの力で筋力が弱ってる、うん、なおかつ胃袋がパンパン膨らんだ状態で体を横にする、
うん
うん、でよく二日酔いで戻したりもするんですけど、その戻す直前の状態が胃酸が戻ってる状態なわけなんですよ。
なるほど、
はい、
同じことなんですね。
同じことなんです。
それが飲みすぎとか、はい、そういうことではなく、はい、日常の中で起きてしまうというのがそういうことなんですね。
そ
うです
。その筋肉の締まりが弱ってしまったために、うんうん、そういう敷居が下がっちゃってるわけなんですよね。だから日常のちょっとした動作でその胃酸が戻ってしまう。で、胃袋の中っていうのは当然胃酸を耐えるために厚くて丈夫な、うん、粘膜で覆われてます、
はい、
ところが食道っていうのはそういう備えをしてないわけなんですよ。
食道も備えてればよかったのにねって思いますね。
無理です
そんなこと言うのは私だけでしょうか、
はい、
でもそうだったらみんな結構もう幸せな気持ちで過ごせたのに、
ただ普段来ない場所にそんなに備えておくって無駄じゃないですか。
でも例えばですよ、
はい、
まあ、胃酸はかなり強力だと思いますが、はい、刺激物ってありますよね、はい、辛いものとか、はい、あと、まあ、酸っぱいもの 酢を使ったものとか、はい、それはそんな強くないのかな。ちょっとしたあと熱いもの、
はい、
刺激って受けるわけですよね、はい、そういう時も大丈夫なものなんですか、うん、
だからそこが通過時間の問題なんですよ。
あ、一瞬でシューッといくか、
そうそうそうそうそうそう、
長くとどまっているか、
だから、はい、消化管の中で粘膜の厚さとか丈夫さを言えば、うん、大腸よりは食道の方が何倍も強いんですよ。
へえ、
うん、もちろん胃には及ばないんだけれども、
はい、
かなり強い粘膜を食道は持ってます。ですからよく噛まないで角が立った食べ物を飲み込んでも通してくれるんです。
あ、引っかかったりしないってことなんですね。そうですそうです。
多少引っかかれても粘膜が裂けたりとかしないような厚みのある立派な粘膜で守ってもらってるんですよ、
はい、
ところが胃袋っていうのはその胃酸が24時間いつでもあるわけです、
うんうん、
そのずっと同じ刺激を受け続けるのに耐えるほど強い粘膜はしてないんです、うん、
そういうことなんですね、うん、
だから今出た熱いものなんかも、うん、ごくんごくんって続けて飲んで熱いなって感じるけど落ちていく、
うん、
ところがお汁粉のお餅たまたまこの辺に引っかかっちゃいました、
うん、胸のあたりに、
ね、痛くて痛くてたまらなくなりますよね、はい、あれは本来通っていくものがとどまってしまったために強い刺激が加わって炎症が起きちゃうわけですよ、うん、いわゆるもう火傷しちゃうんです、はっきり言えば。
へ、
うん、
そうか、中で火傷を起こしてるわけですね。
ところがそのお餅が胃袋の中に入ってしまえば、うんうん、もちろん胃液にあって冷やされるのもその通りなんですけれども、うん、それに耐えられるぐらいの粘膜の厚さがあるわけですよ。
なるほど、
はい、
やっぱり全然違うんですね、うん、その自分の役割によって。
そうですそうです。
食道と胃は、はい、全然粘膜も、
粘膜の強さもあの構造も違うんです、
そしてそれは腸とも違うんですね。
そうですそうです。腸の場合にはむしろ今度は栄養を吸収する方が主眼になりますから、
うんうん、
あのそういう丈夫な逆に必要ないんですね。
あまり丈夫すぎて吸収できないといけないということですか。
そういうことになります。
うん、うん、
なのであの本当にビロード1枚みたいな薄い膜になるんですよね。
弱いんですね。
弱いんです。
そうか。
それで胃袋であのもう胃酸できれいに消毒した状態にして、胃の強い筋肉でゴリゴリ揉みほぐして、うんうん、スープ状になったものが腸に流れていくわけです。
でそれを吸収して栄養として、ね、そうです摂取するということになるわけですね。
そしてそう胃から出てすぐ十二指腸っていうところで、
はい、
あの膵臓っていう液に流れてきます、はい、それが腸の消化酵素入っている液なんですけど、
うん、
それは実はすごいアルカリなんですよ。なのであ の胃であの酸で中和あの消毒して、それをその膵臓の液が混じることで一気に中和してくれる。
中和するんですね。
そう、だから
そうしないと食道、あ食道じゃない、いや腸が、そうそうそう、や傷んでしまうからということ。そう、
あの胃の酸のまんまで腸に全部流れちゃったら、
はい、
今度はあの腸の粘膜がただれを起こして急性腸炎を起こしちゃうんですね。
よくできてるんですね体って。
ええ、そうやってちゃんとあのその役割役割に合わせて調整できるようにってできてるんです、
うんうん、へ、うん、
なので食べ過ぎして消化不良であのちょっと緩便になっちゃったっていうのは、うん、その膵臓の液が間に合わなくてあの十分中和できなかったものだから、腸が刺激されてあこんな危険物取っとかないってもうさっさと送り出しちゃうわけですよね。なので十分消化もできないし固まる暇もなく出てくるわけなんですよ。
それって食べ過ぎによってそう引き起こされるそういう症状っていうのはそういうからくりがあったわけ、からくりって言わないか、そういう構造があったわけですね、
もう構造的な問題なんです。
じゃあすっごくたくさん食べてないんだけど、こうゆるり、っていう時はどういうことが起きてるんでしょうかね。食べ過ぎだったら今なんか納得ができた、
うん
うん、
あとはあの自然に刺激物が好みの人の場合もそういうことはありますし、
うん、
いわゆるあのアルカリで中和できないあの辛いものだったり酸っぱいものだったりしょっぱいものだったり、そういった刺激物をよく好んで食べる人の場合慢性的に腸が過敏になっていることもありますし、
はい、
あとは気持ちの上で、人間というのは全部体あの神経で調整されてますから、
はい、
神経が不安定だと腸の動きも不安定なんですね。で本来であればリラックスしてゆっくり消化したいところをあの緊張モードばっか続いてるとやっぱり消化がうまくいかないとか、そういうこともあったりします。
それで神経性の過敏のになって腸炎が起こるっていうのはそういうことなんですね。
過敏性腸症候群っていうのがそこで当たります。あともう一つがお腹を冷やされた時、
うん、
あの冷たいものばっか飲んだような時もそうだし、はい、暑いから手腹出して寝てたり、
うんうんうんうん、
そうやってお腹冷やされると腸の空気が、腸の血管が閉まっちゃうんですね、
うん、
で腸の血管が閉まっちゃうとやっぱり十分働けないもんだから、
はい、
こんなもん消化してられかってことになるわけですよ、うん、
まあ、冷えはね、はい、あの全般的に悪いということは、
はい、
この月一六馬先生でずっと言い続けて、
はい、
話し続けていることなんですが、
はい、
でもやっぱりこうなんだろう、過剰に何かするとか、
はいはい、
冷たいものを摂取するとか、
はい、
過剰にこう働きすぎて疲れ切っているとか、
はいはいはいはい、
そういうことによって腸も、まあ、胃もそうでしょうけど、はい、腸も働けなくなっちゃうんですね。
そうです、そうです、
正常にね、
はい、
うん、
本来やってもらえるはずのことがやってもらえなくなって、
うんうん、
そのやってもらえなくなってるのにやれるだろうって押し付ける、
はい、
だからそんなことできるかってちゃぶ台がひっくり返る、
ね、
あちこちで起きてることと同じことが自分の体の中でも起きてる、それだけのことなんです。
でも日常の生活の中でですね、ちゃぶ台をひっくり返すわけにはいかないので、
はい、
こうそれをですね抱え込むと自分の体の中でちゃぶ台をひっくり返されるわけですね、
はい、そういうことになります。
なんとかしないといけないですね、
はい、
今このね今の会話を聞いてらっしゃるリスナーの方たちで、
はい、
思い当たる節がある人いっぱいいると思うんですよ。
っ ていうか、はい、思い当たらない人の方がまずないと思います
そうですね、はい、みんなそういう中でね生活しているわけだから、はい、だからまあできる限り、
う
ん、
そうそう
自分の体をいたわりつつ、
はい、うん、だから自分の体を甘やかせっていうことじゃないんですよ、
はい、
もちろんの、ま、持ってる能力を存分に活かせるようにやっていただくんですけど、うん、ただできないことをでかそうとしないでください、
はい、
そこだけなんです。
大事なポイントです、
はい、
全てはここですよね、
はい、
無理をするなと。
そうですそうです。
頑張れるところは頑張ろう、はい、だけどそれ以上無理ってとこはするなと。
そうです、
ということですよね。
そこで体の声をちゃんと聞けるかどうか、うんうん、それがその人をニコニコにするのか悲しい顔にするのか、うん、もうそれが分かれ道なんです。
そろそろね夏の疲れも出て、
はい、
体調が思わしくないと言ってる方もいる頃だと思いますので、はい、ぜひ今の言葉をかみしめて立て直していただければと思います、はい、ということで今日も月一白熊先生で香川の消化器内科内科クリニック長の加藤孝之さんに来ていただきました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
猫の部屋、お相手は内田猫でした。